今日は今から2000年前エルサレムですが、あのエルサレムでイエス様が、天に帰られた後、集まっていた、祈っていた、共に集まっていた120人ほどの弟子たちに聖霊が下って教会が誕生した、その教会の誕生日、ペンテコステの日であります。この教会が生まれたその日以前からペンテコステという日はユダヤ人の伝統の中であったんですけれども、本当にペンテコステといえば今は、聖霊が教会に下った日として言われています。まあ、その日に起こったことで特徴的だったのが、弟子たちが自分の勉強をしたことのないその他の国の言葉で語り出すという出来事が起こったことでありました。私たちがですね、日本語を使っていますが、旧英語を話してでもですね、勉強したんだなで済むんですけれども、そうではなくて勉強もしたことのないような、そのような言葉を聖霊様が語らせるままに弟子たちは語り始めた。それが、大きな大きな出来事でありました。それも大胆に、本当に大きな声で大胆に神様の素晴らしい御業を賛美していたというのであります。今申し上げましたように、もともとユダヤ人の伝統の中で、このすでにあったお祭りでした、ペンテコステというお祭りは。どういうお祭りかというとですね、大麦の収穫が終わって、小麦の収穫が始まる収穫感謝のお祭りであり、それとともに、モーセがシナイ山で律法をもらったことを記念するお祭りでありました。ですから、たくさんのユダヤ人の人たちが、全国、全世界から集まってきていたんですね。その中にはユダヤ人ですけれども、遠く外国で生まれ育った人たちもいました。ちょうど、日本の人たちでずっとアメリカで生まれ育った方々もいらっしゃるように、このユダヤ人なんですけれども、外国でこの生まれ育った方々もいました。そしてこのお祭りだからとエルサレムに集まっていた人たちもいたんですね。その彼らが自分の生まれ故郷の言葉で、心にガーッと響く言葉でですね、この神様の話を聞いたもんですから、まあ本当に彼らは喜んだんですね。喜んだのと驚いたのといろいろあったようでありますけれども、本当に素晴らしい出来事でありました。人々驚いて弟子たちの周りに集まってきたものでありますから、そこでペテロが立ち上がってイエス様のことを語りました。このイエス様こそ王です、救い主です。あなた方があの十字架につけたイエス様、あのイエス様こそ王です、救い主です。そういうふうに語ったところですね、人々心が刺された。どうしたらいいですか、私たちは救われるためにどうしたらいいでしょうか、悔い改めなさい。なんとですね、その時に語られたメッセージによって、3000人の人々、いやもう本当想像を超えますね、3000人の人々がイエス様を信じてバプテスマを受けた、教会のスタートの日であります。ものすごい素晴らしい出来事が起こったのであります。そしてその本当にその人が習ったことがないんですけれども、聖霊様によってこの言葉を語らせていただくというのを異言というふうに言うんですけれども、その後も何回か聖霊様がそのような特別な方法で人々に下られる時がありました。使徒行伝を注意深く読んでまいりますと、そのことが何回か出てきますが、それはどうやら特別な意味がある時だったようであります。このように教会が生まれる最初の時でありましたし、また、初めて、 異邦人、ユダヤ人以外の人々に福音が語られて、人々が救われた時、その時にも聖霊が下って人々はいろんな他国の言葉で語り出した、異言を語り出したと書いてあります。またエペソの教会でそれが起こったのはですね、人々がイエス様が来られる前にあのいたバプテスマのヨハネのバプテスマ、バプテスマのヨハネのメッセージしか知らなかった、その彼らにこのイエス様の福音が語られた時に、パウロによってその祈りがなされた時に聖霊様が下って、同じような出来事が起こったことが書かれています。ですからこの異言のこの賜物は特別な新しい展開を神様が起こされようとしていた時に、神様の身思いがよくわかるようにはっきりとした形で聖霊様が働かれる、そのような方法で人々に触れてくださったようであります。そのような本当にある意味不思議なこの出来事でありました。本当に人々がですね、聖霊様がこの導かれるままに自由にこのいろんな国の言葉を語っていた。あまりにもインパクトが大きいもんで、目立つ賜物なもんで、だからこそ特別な場面で多くの人々に一斉に与えられる、そういうことが起こったようでありますが、でもその後、残念なことにですね、コリントの教会で、その異言というの、異言がですね、聖霊様の力、特別に外国の言葉を語る、この異言が、混乱の引き金になっていってしまいました。その賜物をもらった人たちが、これはみんなが経験しないといけないことなんだ。これはみんなが経験しなきゃいけない。あなた方も私と同じように、私たちと同じように異言が語れないとダメなんだ。一人前ではない。異言こそ、聖霊様が満たされた、その印なんだという人々が出てきたのであります。本当に素晴らしい賜物だったのでありますけれども、そのような混乱が起こってしまってですね、そのような混乱の中で、いや素晴らしい賜物なんですが、そんなのおかしいという人たちも出てきてしまいました。それでコリントの教会は大混乱してしまいました。教会にいくつもの対立するグループができたことがコリント人の手紙に出てきます。中には不道徳な生活をしながら、神様は素晴らしい、自分では不道徳な生活をしながら、このですね、結婚関係を無視するようなですね、不道徳な生活をしながら、悔い改めようともしない人も、でも神様は素晴らしいって言ってる、そういう人まで出てくるような、そんなことが起こってきてしまったんですね。その混乱の解決のために書かれたのが、コリントの第一の手紙でありました。聖霊様が本当に豊かに旗注がれて教会がスタートし、本当に神様の素晴らしい御業が起こったのでありますが、それはですね、バランスが失われてしまったときに混乱が起こってきました。その混乱を正すことが、このコリント第一の手紙の目的でありました。そしてパウロは本当にバランスの取れた見方をしています。異言の賜物については否定するつもりは全然ない。私もその賜物を与えられている。でもいろんな賜物があるんだ。そして聖霊様は自由な方だから、自分の思いのままに一人一人にぴったりの賜物を与えてくださるんだ。だから妬んだり人を見下りしたりする必要はないんだ。自分は半端なクリスチャンだなって言う必要もなければ、特別な賜物をもらっている人を必要以上に特別扱いしてはいけないんだ。人を見下したりしてもいけないんだ。そのように言うのであります。それぞれの賜物があり、それぞれの使命があるんだよと言われているのであります。 今のこの使徒行伝のですね、2章読んでいただきました使徒行伝の2章の、この4節の言葉も注目していただきたいと思うのでありますが、すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出したとありますね。御霊が語らせるままにです。聖霊様のご自由の、の働きの中でということです。聖霊様の身思いのままに、聖霊様が語らせたいと思わせるままに、聖霊様が語らせたんだというのであります。そこには何の恣意的な力もなく、聖霊様がご自由に働いている姿を見ることができます。それが大切なんだというのであります。コリント第一の手紙も並行して読んでみたいと思うのでありますが、コリント第一の手紙の12章の今日は、1節から3節までをまず読みたいと思います。コリント第一の手紙の第12章の1節からであります。270ページ教会備え付きの聖書を借りていらっしゃる方はですね、また公約の聖書を使っていらっしゃる方は270ページになりますが、コリント第一の手紙12章の1節からです。兄弟たちよ、霊の賜物については次のことを知らずにいてもらいたくない。あなた方がまだ異邦人であったとき、誘われるまま物の言えない偶像のところに聞かれていったことはあなた方の承知している通りである。そこであなた方に言っておくが、神の霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできない。ここで書かれているのは、誰でもイエス様を主として信じるとき、信仰告白に導かれるとき、イエス様が私の主ですと告白するとき、そのこと自体が聖霊様の働きなんだから、クリスチャンであれば誰でも聖霊様を与えられているんだよということであります。そして聖霊様は一人一人に違うものを与えておられるということがその後に書かれています。ですから、これがないと聖霊様の働きがないとかですね、これがないとおかしいとか、そうではない。イエス様を信じますと私たちが告白する、それも自分の思いでできるのではない。聖霊様が働いてイエス様を主ですと告白できるようにしてくださるんですよ。そのようにパウロは言うのであります。4節から読みましょうか。霊の賜物は主従あるが御霊は同じである。務めは主従あるが主は同じである。働きは主従あるが、すべてのものの中に働いて、すべてのことをなさる神は同じである。各自が御霊の現れを賜っているのは、全体の益になるためである。すなわち、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊によって知識の言葉、また他の人には同じ御霊によって信仰、また他の人には一つの御霊によって癒しの賜物、また、他の人には力ある技、また他の人には予言、また他の人には霊を見分ける力、また他の人には通詞の威厳、また他の人には威厳を解く力が与えられている。すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。いろんな賜物がある。ここにもいろんなことが書かれています。本当に一つ一つ挙げるとまた繰り返しになるのでありませんけれども、こんな賜物がある、こんな賜物がある、ある人には、ある人には、ある人にはというふうに言われています。そして11節に注目してください。御霊は思いのままにです。御霊は思いのままに、ご自分の願われるままに、聖霊様は本当に聖霊様のこのお考えで一人一人に、一人一人にそれを与えられるんだというのであります。そして7節をご覧ください。各自が御霊の現れを賜っているのは全体の益になるためだ。私がどうだとか、私がこんな働きをしたかとか、こんなことをできたとか、そんなことではない。全体の益になるため、 聖霊様はそのことをしてくださる。そしてパウロは12節以降のところでは、足が手で、私は手でないからダメだと言ったらおかしいでしょう、反対に目が手に向かってお前は必要ないと言えないでしょう、一つの体なんだよ。パウロは本当に、まあ、子供たちにも分かるようにと言ったらいいんでしょうかね、本当に分かりやすくですね、おかしいでしょうって、私たちはイエス様の体なんだよ、一つの働きのために、私がとかじゃない、あの人がじゃない、本当に一つの働きのために私たちは神様の前に招かれてるんだよ、それで与えられてるんだよというのであります。今日はその体の一部としてご同居大姉妹をお迎えできるととても嬉しく思いますが、同じ種の体の一部として皆さんお一人お一人、本当に私たちは神様の目的のために、聖霊様の思いのままに、それぞれの賜物が与えられて、それぞれの働きを与えられているのであります。本当に御霊様の思われるままであります。ああ、そこに身を委ねていくことがどれほど大切なことだろうかということを思わされます。今週私はですね、あさってからカリフォルニアのロサンゼルスの南のアーバインで持たれますこの JCF の理事会に出席して、そこで、この特別なことがなければ理事として選出される予定なのでありますけれども、そのアーバインに一人の知り合いの方がおられるので、ちょっとした隙間の時間ができたらお会いできないだろうかということでですね、連絡を取ろうと思いました。その方はですね、私が20年前アメリカに来る前、ちょうど今年は20年目になるんですが、20年前アメリカに来る前に牧師として最初に赴任した教会でお会いした方でありました。その頃教会から、その教会ではですね、教会から車で15分くらいのところにありますニュータウンで持たれています家庭集会にたくさんの人々が集うようになられて、もう本当に一つの教会がここでできるんだ、そういう機運が盛り上がっていました。そしてそこに新しく教会を建てようという計画が立ち上がりました。まあ、その集っていた教会もすでにもう200人くらいの人たちが集まっててですね、そして家庭集会に20人くらいの人々が集まっていました。そんな中で新しく教会を建てようという計画が立ち上がったところでありました。私たちはまだ20代の駆け出しの牧師だったのでありますけれども、その町に住んで、そのニュータウンに住んで新しい教会を作るためによろしく頼むということで一生懸命やっていました。しかしですね、2年間私はそこにいたのでありますし、その前の1年間も東村山という東京、そのニュータウンと、ニュータウンの方は埼玉県側だったんですけれども、その東村山 の東京の郊外にあります東村山のこの方に住んで、そしてその通っていた都合3年間 そこでの働きのために使わされていました。なかなか前進しない、人は集ってこられるんですけれども、あと一歩信仰に導かれる方々が起こされない。そして、まあ、集っていらっしゃる方々の中にはいつの間にか足が遠のいてしまう人々も起こってくる。そんな中で本当に苦闘していました。そこに来られていたのが小さいお子さんを連れた一人のお母さんでありました。小さいお子さん二人を連れた一人のお母さんでありました。とても熱心に求めてこられて、そしてなかなか難問をですね、いろんな難問を質問してこられる、まあ、その方を含めて何人かの方々が熱心に来られていたのでありますが、教会としてのスタートの日を見ることがなく、結局ですね、私がアメリカに留学した、そしてその新しい教会を作ろうという目標も一旦頓挫してしまうのでありますね。本当に私のその3年間の東村山のまた所沢のですね、その教会での思い出はですね、皆さんによくしていただいた本当に良い思い出ばかりなのでありますけれども、自分の力不足や未熟さ思い知らされる経験でした。そしてそれ以上に 恩師の先生方が若くしてどれだけ大きな働きをしていたかということを聞いていましたから、神様は私を用いようとしてないんじゃないだろうか、そういう不安を与えるものでもありました。で、そこに集っていたその方の話になるんですが、その方はその後川崎に引っ越されて、そこで一つの痛みの経験を通して信仰に導かれました。本当に感謝でした。そしてその後、その姉妹はロングアイランドの英語の教会、アメリカに引っ越してこられて、ロングアイランドの英語の教会で洗礼を受けられました。ちょうど私がニュージャージーに引っ越してきた頃でありまして、その洗礼式も出席することができたのでありますが、本当に大きな喜びでした。その後ご一家はカリフォルニアに引っ越されたのでありますが、それから15年くらいでしょうか、今年数ヶ月前に久しぶりにお電話をいただきました。それは、その頃ですね、その日本にいた頃連れてこられた息子さんが洗礼を受けられたというニュースでありました。のりこが電話に出たのでありますが、その受洗までの日々は嵐の日々であったようであります。でも本当に主が素晴らしいことをしてくださった、そのようにお話をしてくださいました。そして今回私がアーバインに行くことを連絡したメールへの返事には、なんとご主人が洗礼に導かれたことが書かれていました。息子さんの受洗への道も嵐の日々だったけれども、ご主人の受洗の背後にも姉妹のどれだけの涙があったか、想像もできないような嵐の中で主が導いてくださったようであります。私は先週そのメッセージをメールでいただきながら、その外出中でですね、ちょっと携帯でメールを読んでですね、そしてまたすぐ、あ、よかったなと思ってそのまま車を運転していたんですが、もう車を運転するの危ないかって思うくらい涙が、本当に溢れてきました。神様からのメッセージをいただいたように思いました。お前目先のことで判断するなよ、自分の見えているところだけで祝福を判断するなよって、私はもっと大きな視点で見えているんだから、私はもっと大きな視点で御業を進めているんだから、私の業を進めているんだから信頼しろよと言われているように思いました。聖霊様は思いのままに私たちを用いられます。時には私はああいう用いられ方したいなと思う場面、人のことを見ていて私はああいう用いられ方したいなと思うような場面もあるかもしれません。あの人のように私が用いられないのは何か私の信仰に問題があるんじゃないかと思うこともあるでありましょう。もちろんそういう可能性もあるでしょう。でもですから自分の信仰を顧みることも必要だと思います。でもそれを心配している人はもうよっぽどもう自分自身十分見てるんですよ。もう自分自身を見すぎてるくらい見てるんですよ。自分を見すぎない方がいい。悔い改めて主を見上げたらもうそれでいい。あなたを用いようとしてらっしゃる主の御手を見ようじゃありませんか。あなたを用いようとしていらっしゃる聖霊様を思いのままにあなたに必要なものを与え、あなたを用いようとしていらっしゃる聖霊様を見ようじゃありませんか。教会を作り、教会を愛し、教会を用いようとしておられる聖霊様は思いのままに私たち一人一人を用いてくださいます。そしてそのために必要な賜物を与えてくださるのであります。そしてその時に大切なのはあなたの満足ではないんです。私たちの満足が大切なんじゃないんです。あなたがどう思われるかが大切じゃないんです。私たちがこんだけやりました、それが大切なんじゃないんです。全体の益のため、 私たちが見えないものを見て最善をしてくださる主の御業、聖霊様のなさることが大切なのであります。この方が私をたちをここに導いてくださいました。今日このペンテコステの日にこの方が私たちをここに招いてくださいました。本当に私たちがここにいられるのは当たり前ではない。本当に許されて一人一人がここにいる。聖霊様の身思いを信頼して本当に感謝して自分自身を主の御前にお捧げしようじゃありませんか。神様どうか私を自由に使ってくださいと出ようじゃありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あのペンテコステに弟子たちにいろいろな他国の言葉で語らせた聖霊様は、今も思いのままに私たちに必要な賜物を与えてくださる方であることを信頼して感謝を申し上げます。神様、私たちは本当に目先のものに縛られやすいです。本当に神様、自分の持ってないものに 目を向けやすいです。あなたから与えられてないものに目を向けやすいです。でも聖霊様、あなたはもうすでに私たちを愛し、私たちを受け入れ、私たちと共にいてくださる、そして私たちに必要なものを日々与えてくださる方であることを信頼いたします。どうか主よ、あなたが私たちを満たしてくださいまして、あなたの思いのままに私たちを用いてくださいますようにお願いをいたします。それも主よ、本当に私たち自身がどう思うかではない、全体の益のため聖霊様がどのように願われるかが大切です。主よ、どうかあなたの御業を成してくださいますようにお願いをいたします。聖霊よ、どうか今も御前に頭を垂れているお一人お一人に豊かに語ってください、触れてください、満ち溢れてください。内側を作り変え、そして主よ、あなたの御用のために用いてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。